二世代ターボの新お酒に勉強させていただきます。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしております。246回目ですから、
はい、
はい、本日のゲスト早速ご紹介したいと思います。メトロポリチャンファイブさんです。いらっしゃいませ。
メトロポリチャンファイブだよ。久しぶり。すごい久しぶりよ。
3年
変わらず。
3年ぶりじゃない
よ。去年
これ本当にどれぐらいぶりか分かんない。
でも1年前じゃないですか。ちょうどやっぱり冬だった気がしますね。
そうです、
はい、見たことはね、よくこう出てもらってね。
そうよ、
もうビビ言わせたんだけど。
そうよ、
印刷の話だったじゃないですか。あれ
そうだよ、
メトコちゃんのこと忘れちゃったんですよ。
そうだよ、印刷の話した。いや覚えてた。俺いつもさ、メトコちゃん出す、メトコちゃん出すって言ってんだけど、栗本がいや、いいですよ、そんなめんどくさい。
いや言ってない、言ってない。俺権限ないんだから。俺そんな、
俺なんか5分に1回言ってんだよ。
メ
トコちゃん出そう、メトコちゃん出そう。
5分に1回信じるわけないでしょうよ、そんな。
信じるわよ、私は。
いや言うわけないでしょ。
メトコちゃん何してんのかな、今頃どうしてんのかな。メトコちゃん何やってんだろうね。メトコちゃん大丈夫かね。俺いつも言ってんのにさ。
わかるー。
本当はこいつがさ、ね、知りませんよそんなもん。
ひどい男だ。
適当にどっかで、適当にどっかで生きてますよ。
いやいや、ちょっと5分に1回っていうか、もう全くそんなことも言ってないし、で万が一言ったとしたら、いやそんなん知らないっすよって多分言うと思う。
なんでじゃあ合ってんじゃん。合ってんじゃん。
万が一言ってたら言うと思う。知らないっすよ。
今日はほらもうたっぷりとね、メトコちゃんの今ほらもう状況がさ、こういう状況になっちゃったじゃん。
もうだからいろいろとさ、だって妊活の話からないからさ、いっぱいいろんなこと聞かなきゃいけないことたくさんあるわけじゃないですか。
そうよ、
大変だったね、みんな。
そうだよね、
みん
な本当に大変だったわ。
だってメトコちゃん妊活はどうなったん、結局。
え、今ね、
わかるでしょ。
29ヶ月なんだよ。
あ、すごいじゃん。
だから
もうすごいでしょ。
来月ですか、そしたら。
そう、3月末か4月。
ちょうどあれじゃないですか、早生まれかどうか問題じゃないですか。
それと今さ、
はい、
コロナの東京都のコロナの、
はい、そうだ、
妊婦応援助成金みたいのが4月からなんだって。
え、
10万円分の育児費。
マジっすか。
だからもう4月まで待たなきゃいけない。4月
もうだだっつって言
ったから。そう、
せんして。せんじゃないわ。
あ、そう、
絶対怒られますよ。もうデリケートな問題なんだから、こういうのって。
いや、私の問題なんだから。あ、そう。10万円は大きいんだから。
深いよ、も
う。
そう、
すごい、今までさんざっぱらさ、いろんなこと。
いや、もうすごいめでた。
そうです。
もうだからそういう話から、もうコロナの話も全部聞かなきゃいけないんですから。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.arthills.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
私のコロナの日々のコーナ
ー。
そうですよ、まあ、ステイホーム中にね、どうやって過ごしていたかっていうのを聞くんですけれども、
うん、
ねえ、
ねえ、みそこちゃん、その、おめでたく、おめでたなっちゃって、うん、
9ヶ月の人をね、呼び寄せるってね、すごいですよ、これは。
いや、俺知ってたらそんな無理しなくて。
まあまあ、そうよね、そうよね。俺もまあ、確かに。まあ、
知らなかったから。
確かに。
でも、超安定期で、もう全然なんともない。
だって、初めて、その、妊娠したって気がついたのいつだったの？
それが、ほら、私、あれじゃないですか。体外受精？
うん、はいはいはいはい。
すぐ分かるわけよ。病院に行けば。
うん、
自分で、なんか、変だなとかじゃなくて、うん、調べに行かなきゃいけないから。
はいはい。
で、それで分かったのが、6月とか7月ぐらい。
はいはいはい。
で、その時に、夫がコロナ になって
そうだわそうだわ
すごいタイミングだね
そう
で何人だよいいことと悪いことが
ほん
と
そう
ねえ、
もう私が濃厚接触者になっちゃったから
そうだよ、ね、
病院にも行けなくて
ああ
で夫を隔離してほしいのにもう絶対うつりたくないからああ絶対妊娠できたからああだからでもすぐに検査して陽性って分かるまでの間はもう隔離とかどうしようもないから、うん、ワンルームの部屋なのに、うん、そうなんかカーテンとかで隔離してくださいみたいな、カーテンの隔離で映らないわけないじゃん
本当よ
そうだからベランダに追い出したりとかして
ベランダで生活しろと
ちょうどさ、ね、寒くない時期だから良かった、ね、
まあまあまあそうか6月だから
だってさ ねそのせいでまたさ子供がね
そうでしょ、
うん、どうにかなったらさねせっかく旦那のコロナなんかはさねそんなのある程度まだ旦那も若いからさ、うん、ね持病がなければ治るっていうふうに言われてたからさ
その体外受精の場合って、うんうん、その外で受精をさせた後に一回戻すわけじゃないですか
そう
で戻してみてあとはその定着するかどうかっていうのは分かんないでください。あそうなんだ、
よくさダメだったダメだったって言ってたじゃん
そ
れ今回うまくいったって
なんかやっと着床したって
それはなんかやり方が違ったとかあるいはただ偶然そうなったって
それともベテランのなんかそういう
あのね
やり方
いい卵を何回も戻してもダメだったからっつって、うんうん、なんかホルモン注射とかいっぱいしだしたんですよ、うんうん、そしたら、うん、なんかめっちゃいい卵ができて
あいい卵からめっちゃいい卵になったんですか
それは何 A ランクから、
うん
今まで A ランク、A ランク、B ランク、B ランクみたいな A か B かみたいな感じできてて、
うん、今度 A ランク卵にランクつけるの嫌ですね
それ先生がホルモン注射やりましょうって言ったのめ
どこちゃんがもうこの A ランクを、うん、A ランクを移植したら、うん、なんか50から 80% は着床するって確率がある、はいはい、でもそれを何回もやったら 100% 超えてるのに、うん全然
いやいや超えないから
スイカが
でもそうなんですよ何回かやったら 120% のはずなのに
全然スイカが出てこなかった
ってことはおかしいから、うん、ちょっと もう一段階治療上げましょうみたいになって、うんうん、めっちゃ痛かったなんかホルモンの注射打ったりとかしてお尻に打ったりとか
最初からそれやってほしかったんじゃ
ないほんとそうだからね早くアンケートに書いたの、うん、初めからやってくるやつ
ほんとだよねそんなの様子見てないでさ
そうでもなんかそうなんだもんなめっちゃ痛くってお金もかかった
んあ保険は効かないんだ
効かないですよあでも今なんかほら、
う
ん、保険が効くように改正するみたいな
あそう
遅えよ遅えよ
遅
えよなんかね何でも遅いんだよ本当に遅いんだよ何でも
かだからやっぱりそうやってメトクさんが苦労してるっていうのがやっぱり積み重なって今のああいう制度になるわけですから
私のおかげなん
ねそうですよ
よかったねすごいねでも妊娠した時もう分かった時ってすごい嬉しかったですよやっぱり
そうなんですけどそのさっき言った通り、うん、
旦那がね
コロナになって、うん、検診明後日検診行かなきゃいけないんですけどって保健所に、うん、どうすればいいんですか、うんまあ、じゃあ病院に相談してくださいみたいに言われて、うん、じゃあ病院に相談したら濃厚接触者になっちゃいましたったら、うん、じゃあ保健所にいつ行っていいのか聞いてくださいみたいなどっちに聞けばいいの
か、もうたらい回し
その頃はまだでも医療崩壊
がして
なかったでしょだからそういう場合メトコちゃんみたいな場合だとホテルに2週間滞在じゃないの
それが、うん、私が、うん、もう私妊娠してるんです妊婦なんです、うん、もうどうにかしてくださいって言ったら、うん、向こうがあそうなんですねじゃあ頑張ってちょっと探しますって言って、
うんうん、
1日2日その日の昼に探してくれ、うん、じゃあその日の朝、うん、陽性って分かった朝に探してくれて昼にはもう病院に行けたんです
よ、どこの病院近くの病院
八王子の方の
八王子
結構遠かったんですけど
旦那はどうした
旦那あ違う私じゃなくて
旦那が八王子
でもそれってその自宅から八王子までって、うん、電車で行くわけにいかないじゃん
なんかバン白いバンみたいなのが来て、うん、防護服を全身にまとった人たちが来て迎えに来て
コーストバスターズみたいな
それ近所
見そうそう見られたでしょ
見られたら大変だよでも大丈夫だったかもしれない
嘘
朝早かったあ昼か昼だ
あでもその初め発覚する時ってどうやって分かったんですか、うん、
はあ、夫が、はあ、バイト先で一緒に働いて、一日中一緒に働いてた人が、 次の日、バイトだった次の日に陽性が発覚して、うん、夫が濃厚接触者になっちゃいましたって連絡して、でその次の日に検査して、うん、あその次か次ぐらいで検査して陽性になって、ってだから、
やっぱり濃厚接触者、症状は出たの
だんだん、
だんだん症状が出てきたの、
あ、何も出てない。ただ濃厚接触者だったからつって、
ただで発症しては してないじゃん。
じゃあやっぱりその2週間かなんか病院にいて、まあその元気じゃないですけど発症もしないまま終わったってこと。
そう、終わった。
どんだけ強いんですかあの人。
でも
どんだけ抗体強い、抗体ってかさ、
でもその2週間は誰にも会えないわけでしょ。
そうそうそう、ずっと入院してて。
じゃあその間も別に味覚がおかしくなることもなく、う
ん、それがね、10日の2週間じゃなくて結局10日で終わったんですけど、あの症状が、
はいはいはい、
で10日入院してから1週間ぐらいだっていきなり味覚がなくなったんです。
は
あ、違う、嗅覚だ。
は
あ、嗅覚で、その前にゴホゴホ、あ、4人部屋に1人でいたんですけど、はあ、その4人部屋に1人おじさん、ゴホゴホすごい症状がある人が来て、入院してきて、でその後に味覚がなくなって、このおじさんの型が違うのが移ったんじゃないですかって、すごい、
はいはいはい、
そうなの、一人部屋じゃないの、二人入ってくるの。
そうそうそう、
だからみんな同じ症状というか、陽性者だけ集められたってこと。
だから最悪4人。
あ、そう、
怖くない
。すごい怖いんですけど、全然症状がない人と症状がある人入れるんですかって、すごいギャーギャー言って、私は、は
そうだよね、
それで味覚なくなったんですよって言ったら看護師さんが言ったでしょ、あ、カーテンで仕切られてるんでって。
そしたらなんか保健所の人、違う、なんかあー、すいませんすいませんってなってたんですけど、うん、スペシャリストみたいな人が電話変わって、うん、あの私の経験から、はい、あと患者さんを見てきた経験から、はい、味覚がなくなるっていうのはあの治りかけの人なんですよって、はいはい、だからご主人は治りかけだから、うん、出てきた、あの移ったわけじゃなくて、
う
ん、治りかけの症状が今出てきてるだけなので、
そうなの、
移ったわけじゃないですよ、
ないんですよ。
だってそんなの今まで誰も経験したことない、
そう、
ウイルスなのによくそんなことわかるね。
そう、その短い間での経験を、うん、
で見てると、やってると治りかけの人には味覚症状、味覚が、嗅覚がなくなっちゃうよ。で、それからしばらくしたら治るってこと？
そう。で、うん、私がギャーギャーギャーギャー言って、そんなわけない、そんな、こんな短い、今みたいなこと言ったんですよ。こんな短い間、そんなのデータあるんですか？ないでしょみたいに言ってたんですけど、1日かそこに治ったんです。
本当に治ったんだ。
本当になくなっちゃった。ちゃんと嗅覚元に戻った
んです。まあたまたまその時は良かったけどさ。
そうね。2週間だったのが10日で帰ってきた。
帰ってきた？
で、うん、濃厚接触の者の私は2週間隔離されなきゃいけないから、うん、陽性だった夫よりもずっと家にいなきゃいけない。ひどい。
そんなことあるんですか？
ひどくない？早く病院行きたいんですけど私。
ああ、
お腹の赤ちゃんどうなってるか知りたい。だってホルモン注射ずっと打ってて、ああ、なんか妊娠したのに、この間ホルモン注射打たなかったら、ああ、もしかしたらもういなくなっちゃうかもしれないじゃんって。
心配ですよ。
そうで、私妊婦なんですよって、うん、でちなみに何ヶ月ですかって、うん、2週間です、うん、2週間って、
うん、
それどういうことですかみたいな。もう全然それからなんかあんまり親身になってくれなかった。
でもだからやっぱりその今までのその過程があるじゃないですか、
うんうん、
もう今までずっとやってきてようやっとっていうところが加味されてないですもんね。
そう、加味されてない。そう、
すごいタイミングだったんだね。じゃあね、
そう、すごいタイミングだった。でも今思えば、うん、あのせこせこ働いたりとか夜勤とかせずに、うんうん、ずっと家にいて安静にしていたのも良かったんじゃないかな、
う
ん、
そ、ああそういうことか。
初期の頃にね。
はいはいはいはい、そのもう2週間完全安静ですね。
あの食事とかちゃんとしてたの？
してた。
誰が運んできてくれる？
あのテイクアウト、あの頃テイクアウトして結構なんか流行ってたじゃないですか、1回目の緊急事態
で、はいはい、
とかテイクアウトしたりとか、
うん、
あとスーパーに買いに行ったりとか。
すごい。
で、旦那今は大丈夫？元気？
めっちゃ元気。
うん、でもなんかそのなった人って結構後遺症がすごいみたいなことすごい言うじゃないですか。うん、それもなく。
なんもなし。
すげえな、あの人マジで。何なんだよ。
そうだから
。マジで。
羨ましいですよね。もしそれで抗体が残ってればもうワクチンも打たなくていいしみたいな。
そうでしょ？いやもうやだ。
犯罪協会とかにもさなった人いるけどさ、
あ、そう
だ、今元気なんだけどさ、うん、とにかく分かんないじゃん。
分かんない。
あのウイルスがどういうタイプのウイルスかっていうのもさ、うん、だ 大丈夫なのかなとか思っちゃう。
なんか結構長いこと一緒に行った人がやっぱり濃厚接触者に該当して、うん、マスクなしでこう喋ったりとかあったらしいんですけど、うん、それでもそのもう片方の人は映ってないとかっていうことがあったりして、不思議、
どうして？
でもちょっと分かんないですよね、うん、何がどうやったら映るのかっていうのが、うん、すごい怖くて。
だって夫だって、はい、そのバイトが一緒だっただけで更衣室もでもおしゃべりして、はい、バイト先でもおしゃべりして帰りのバスでもおしゃべりしてはいたけどマスクはしてたんですよちゃんと。
ああそうか、
そうそうそう、ご飯も食べてないし。
そうか、
まあどっかで映ったんだろうね。その原因わかんないもんね。
わかんない。
でその旦那に映した人ももう今元気になってるの、うん、
超元気
何なんすかその超元気って
めちゃめちゃ元気でもその人は入院中はちょっとなんかだるかったりとか、うん、症状あったみたいなんですけど、うん、でも今は何も後遺症もない。
そうなんですね。まあ亡くなるのは結構高齢者の人が亡くなっちゃうんだよね。
まあ、持病とかある人ですね。
まあそうね。
じゃあ今メトコちゃんは一応まあ家で安静にしてるんだ。でも働いてるんでしょ。
あ、でももうね産休に入ってね、うん、
あ、もうそうなんすか。
そうもう大丈夫な。暇人なの。
暇人。
体調どう、大丈夫なの。
めちゃめちゃ元気だからもうちょっとあの産前は、
うん、
あの自分が働けるんだったら働いていいんですって。
ああ、はい、
産後はあの必ず休みはなきゃいけないですけど、
ね、まあ、今はもう昔と違っていろいろ状況も変わってきてるからね。
そうそうそうそう、
なんかね安静にしなきゃなんないとかいろいろなんか、
うん、
今は大丈夫なん
だ。そうだからもっと働きたい。もう家にいるとめいっちゃうんですよね。嫌になっちゃう。
結構散歩した方がいいとかっていうのは言いますもんね。
そうそうそう、
ね、あとスイミングとかね。
あ、そうですよね、歩くやつ、
うんうん、
でも、うん、運動するとあの安産っていうかすぐ生まれちゃうじゃないですか。
ああ、そうか。
私4月にしたいじゃないですか、
はいはいはい、
だから安心にしてなきゃ。
あれ4月何日とかなんですね。確か2日以降とかです。確か。
あ、そうなん
だ。4月1日は確か早生まれになっちゃうんです。確か前ぜあの前年になっちゃうんです。
うわ、微妙。
だから2日以降だったら確かその年です。
じゃあ2日以降に産まなきゃ、
はあ、
ぐってぎゅって
ぎゅじゃねえわ、ぎゅじゃねえわ。
怒らせたりするようなああこと、なんか薬とかもあったもんね、なんかね。
怒らせる、
あ、遅らせる、
遅らせる薬。
怖い怖い怖い怖い怖い怖い、
コントロールするようなの。
あ、そう
ね、そんなのあるんですか。
あったよ確か
に。
促進剤は聞いたことありますけどね、腎臓促進剤。
でもメトコちゃんの場合はね、その状況が状況だからね、あんまり変なことしてるね。
そう
よ。
でもその男の子か女の子かっていうの決まってるんですか。
女の子ですって。
あら
ー、もう分かってんの。
ちびめとこちゃん同じようなのが一匹。
やだ、
いいね。
ね、可愛いでしょ。
食事とか取れるの。
ん、
食事とかは
今、
うん、
めっちゃ取れる。
あのほらよくつわりとかああいうの
は。あ、私ね全然 ほぼほぼつわりがなかったんですよ。
あ、そうなんだ。
ほぼってやつか。若干はあったんですか。やっぱりちょっと、あ、匂いがみたいな。
あ、そう、匂いはダメで、はい、いっぱい自粛中にいっぱいマスク、手作りのマスクを作ったんですけど、うん、それ洗濯してつけるじゃないですか、うん、そうすると
芳香剤、
そう、芳香柔軟剤とかの匂いがダメで。
はいはい、そうか、柔軟剤か。
せっかく作ったら全然使えなかった。
あ
それだけ。
そういうのあったんですね。
そう、そういうのぐらい。
旦那も今協力してんの。
もうすっごいね、うん、協力的なの。
あ、そりゃそうだね。
もう私のためにね、いっぱい働いてくれる。
やだどうでもいい。
なんでよ。重要でしょ。
こういう時はね、それぐらいやんないとさ。
そうでしょ。
でもコロナだから仕事はあるの、大丈夫なの。
仕事はね、もうなんか削られ削られとかだったり、
うん、
もうそのバイト先がもう休業しちゃったりもするんですけど。
そうなんだよね。だからみんなそれでさ、金出せっつんだよ、あの国もさ。もう一回給付金。
本当だよ。
そんなさ、我慢してください、あのステイホームで我慢してくださいって言ってないでさ、ね、だったらさ金出せよって。
本当だよね。
そう思うよ。
本当
やること遅いんだよね。
怒ってる。
そうだよ、
川崎さんね。あのさ、前回もずっとこういう話で怒ってる。
怒ってる、やっぱりわかる、
ね、
私もあの芸術なんちゃらとか、はいはいはい、あと持続
あったあった
持続化給付金か、うん、とかも更新しようと思ったんですけど、うん、ギリギリのところでね条件が合わなくて、ね、更新できなかったの。
マジか、
残念。
だからああいうのもさ、そんな面倒なこと言ってないでね、うん、だって困ってるのはみんな困ってるんだからさ。
そうよ、
平等に
ね。
そうよ、
飲食店の人たちもまあそれは困ってるのはわかるけど、飲食店の人だけ結構 もう1日6万円とかもらったりとかしてるじゃないですか。
そうそうそうそう、そうじゃなくてね、ね、みんな困ってるんだもん。だって
そうよ、
一部の人だけですよ多分困ってないの。
そうでしょ、私たちだって飲食店で応援しにご飯食べに行きたいけど、うんうん、そのご飯食べに行くお金もう稼げないから、ね、
そうなのよ、
ひどいよ。
もうそのなんつうのダメなこうねスパイラルになっちゃってる、
なっちゃった、ね、
よくない
のよ今。だから浅草東洋館なんかもね、うん、一応やってるけどね、うん、公演とかね、
お客様浴び
て大丈夫かなと思いながらもさ、
そうですね、だって浅草なんてお年寄りがいっぱいだから、それ、うん、もっと感染予防、
この間まで1階のね演芸ホールも休みだったし、そう落語家さん
も結局ほら、あの国が支援してくれないんだったらさ、うん、もう開けなきゃしょうがないじゃん。
そうだそうだ、
うん、そんなの、
そうよ、
こっちでね、だってその分みんなに落語家の人とかね、うん、芸人さんとかにさ給料出さなきゃなんないんだもんね。
本当よ、
そうよ、
その芸術家なんちゃら給付金みたいなも20万とかすごい安いんですよね、
うん、
もらえたとしても、
いや20万でもいいよね、もう欲しいよ本当に。
欲しいけど、
もっと、もっと本当初期の段階で、うん、なんか誰か言ってたのは、うん、そのもうロックダウンしてしまって、うん、できたら2週間動かさなければよかったのに、うん、
本当ですよ、
もうそれしてればもうよかった、
うん、鎖国鎖国、
そう
鎖国ねえ、
それでも誰も動かない誰も街にいないっていう状態、そうすればよかったのに、
何だ
でいくらか払って終わればさ、だってね負担も少なかった、
でオリンピックもきっとできてる、
そうよ、あの変な失言ねしてどうすんのよあんなの
森さんとか菅さんとかこのラジオ聞いてくれないかしらね、
いつからこれ政治的な番組になったんだっけ俺なんかすごいなんかまともな話になってるよこれ、
当たり前じゃないの、私たち世相を聞ける人たちだもんね、
違う、そんなの聞いたことないから、
そうなの、
昔から世相切ってるの聞いたことない聞い
てないだってさ、いやこっちの身に具体的にさ、うん、振りかかってる理不尽なことをさ、うん、やっぱみんな文句それ言いたいよね、
言いたいよ、そうよ、
ふざけんなっつんだよ本当
にそうよ、
怒ってる、
あの菅総理の支持率がね今低いってね、
それしょうがないです
ね、菅総理なんかもう見ててかわいそうになってきちゃう、
でだってなんかツイッターのフォロワー数が少なすぎる
そうなの
なんかすごいツイッターで発信してるらしいんだけど、うん、あのやってることすら誰も知らない
って、私も知らなかった、
誰もフォローされてないって言って
た知らないんじゃない
か、かわいそう全然なんだ、
シアト三平の漫画の忍者武芸帳に出てくる農民みたいな顔してさ、
いやわかんねえんだ
よなんか貧乏くさい顔してんだよあの
人がそうなって、
わかんないわ、そんなの
でボソボソボソボソなんか言っててさ、
そうかわいそう、
ただでさえさ今こんな時期だから誰がやってもさ、
う
ん、それみんなから文句言われると思うんだよ、でもあのおっさんなのなおさら文句言われるんだよ、なおさらもう大谷太郎が悪いからさ、
そうなのよ、
わけわかんない
な、まあ、なんか時期の問題なのかもしれないですけど、
人柱、
あ
人柱って感じがします、
そうね、
なんかもうこの時期にな
ったからもう避難を集中して、
で他の人が支持してんじゃないですか、もしかしたら、あ
そうそうそう、
もう何もできないオリンピックやれって言えみたいな、わかんないですけどねだってあんなにポソポソポソポソ喋ります、
いやだから棒読み出しさ、でブツブツ何言ってか分かんないしさ、
なんだけマイクが発達してんのにこんだけボソボソ喋んだ、
ね、もうちょっと、
ね、だったらあれも事前にペッパーくんかなんか入れてペッパーくんが発表した方がもっといいんじゃねえかみたいなね、もう官僚が作った原稿をペッパーくんが読むみたいなね
よその国のさ、うん、あの大統領とかさ、うん、あの総理がさ首相がさ、
うん、
なんか一応自分で意見出してやってんじゃん、
発信したりとかツイッター
したりとか、そういうのを見ててさ、いざ自分の国の総理はじゃあどうでしょうかっていうのを見るとさ、
うん、
なんだようちの国はみたいなさ、
本当、しかも
ばっかり、
それで森井さんもなんか変なこと言い出したじゃないですか、
あんなジジイなんなんだよあれなんであんなジジイがさ一番上に立ってリーダーでやってんだよ
ね、
なんか日本の場合だと全部あの質問内容がもう事前に決まっていて、
うん、
その回答を全部用意してそれをなんていうの定例会見とかでやる、
あじゃあもう何聞かれるか分かった
分かってて、それを回答も全部準備されてるんだ、
それなのにあんなこと言っちゃう、
あのボソボソ、もっと練習してこいよっていう俺らが舞台に出るとき何回も練習して出んのにさ
本当だわ、
なんかその場で原稿を読めばいいと思ってるわけでしょあれ、
なるほどね、
いつからこんなに真面目な番組だったんだから
もっと喋ったらね。
子供の名前とかも。
そうよ。
子供の名前？
もう決めたんすか？言わなくてもいいですけど。
さ、ちょっと
いくつか？
花。あの女の子だからお花の花がつく名前がいいなっつって、これが、うん、あのふと私が思ったのと、うん、花ちゃんって言われたら可愛いなって思った日に、うん、夫が。うん、さなちゃんって名前良くないって言ってきて、これ運命でしょ、
運命、
以心伝心だ
でしょ、うんうん、だからもう絶対はなちゃんって呼べるような名前にしたくて、うん、花よとか花えと花子とか、なんか
花に、花でもいいんじゃん、
でも花だけだと、うん、生命反応が、
ね、
良くない、
あ、画数的だね、見るのよあれ、
見ちゃうの
よ、親見るの
でしょ、
もうめっちゃ見た、うちも
やっぱり、
うん、
自分の親とかはなんか言ってこない、こういう名前しろとか、
何も言ってこない、
あ、そうなんだ、
うん、もうね、もうそんな年じゃないから、
自分でもう自分たちで決めるっていう感じなんだ、
もう親が介入する年じゃないから
、介入する、だって元気なくなって急に
花ね、
そう、だから何かないですかね、でもなんかね、あの初め花子とか花よとかだったらいいんですけど、
生命判断な、画数、この画数だといいよってやつ、
そうそうそうそう、でもサイトによっても違うんですよ、サイトによって大吉だったのが、他のサイトにでやると大凶だったりとか、どっち見りゃいいんだみたいな。
俺ただ俺の名前あるじゃないですか、栗本宗正って名前を見ると、うん、あのどのサイト行っても最強の運勢なんです、う
ん、
めっちゃいいの、どれ見ても
だからさ、いいの、そういうのって当てになんないって、
こらーこら
でもほらちゃんと生きてるじゃないですか、
そうなの、健康で生きてるの、
それ
生命判断じゃないけどさ、うん、よくあの昔、今も言うけど、うん、あの芸人でコンビ名で運がつくと売れるっていうの、
そう、濁点とか運がつくと、
運がつくと売れる、であと個人名だと死が入ってると、あの売れるっていう、
個人名で死、
うん、死だから、松本人死とか
さ、
なんだっけな、なんか結構ね、明石家さんま、
あ、
結構死がね入ってる人がね、
うちどっちも入ってね、
多いんだよ、
ありゃどうしよう、私も入ってないわ、
てめえに入ってまずいまずい、
そういうの時々言われるよね、うん、運が入ってるのがいいとかさ、
あ、でも、あ、そうか、コンビ名ってか、まあ、でも入ってますよね、ピンの名前に、
うん、入ってる、あ、運は入ってるか、死は入ってないな、
まあ、そういうので、名前、うん、コンビ名つけたりするやつもいるしね、
うんうんうんうん、
うん、まあそんなんわかんないけどね、
そう、それ考えちゃうともうほんと何にも決まんなくなっちゃう、
メトロポリシャンでいいんだ、
あ、かわいいそれ売れそうじゃん
メトロポリシャンファイ
今活動はやってんの、
やるわけないでしょ
いやでもギリギリまでやりたかったんですけど、うん、衣装とかで結構隠れるんですよ、お腹とか、
そうなんすか、
だって今来た時なんか全然わかんなかったもん、
そうでしょ、うん、私フェイクが上手だから、
いやフェイクが上手って
こうやって歩けば全然わかんない、
どういう歩き方してる、隠さなくたっていいでしょ
ね、痩せてるからもともとそんなにわかんない、
そうね、もともね、
あとはもうそんなことないです、
あ、そう
あ、そうじゃないよ
なんなのこれ
でもね、そう、でもコロナの影響でやっぱね、ないの舞台が、
うん、ないっす
よ、まだ中野のあれ大使はやってんのかな、
大使もやっぱイベントが軒並み中止、
だろうね、
そうそう、イベントもなんかランニングフェスとかもあったんですけど、毎年走ってたんですけど、
ランニングフェス
走ろうと思ったのに、そう、
めとこちゃんが走ってたの、
そうそう、公園をまあなんか2キロぐらい、
それはイベントとして走って
た、そう
みんな他のランナーと一緒に、
そう、観光大使がリレーみたいな感じで、なんか2キロずつ走ったりするんですけど、公園の周りぐるぐる、それもなくなっちゃったし、
今イベントなんか軒並みなくなってるからね、
全然なくなっちゃった、
そんなので
、あのあるとしたら、あのズームで、
あー、
だから、
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
エンディングのコーナー、
みとこちゃんなんか、
いやもうせっかく来ていただいたんだからな。
あ、でもねこの前ね、あでもいつ親かわかんない、中野のジェイコム中野の、うん、あの中野ジンズ館っていう、まあ、中野の人たちが出る番組があるんですけど、あのブル中野さんが MC が、うん、そう、それの収録をズームでやったから、うん、中野で中野ジェイコム中野、中野に住んでる人だけ見れる感じ、うん、
あと、いやネットで撮ったのに配信すればいい。
ジェイコムに入ってる人見れるのかな、わかんない、うん
うん、であとは、その、うん、何、出産後はちゃんとツイッターとかで報告が飛ぶってことですか。
そうよ、もちろんよ。あとりあえずはね、もうその妊娠報告はツイッターでやっちゃったから、う
ん、え、回ってきてないっす、俺。
なんですって？
フォローしてんのに。
なんでよ、見なさいよ、早く。
嘘でしょ。
早く見なさい、いいね、しなさい。
全然知らなかった。
え、知らなかった。
本当、うん、でもまあよかった
、ね、ちゃんとか気にしてくれてないじゃん、うん、
いや、
ひどいよ。
最近ちょっと来ない出てこないなって思いながら思ってたぐらい。
じゃあ、ゆうとこちゃん、連絡してくれよかったら、妊娠しましたって。
まだね、まだね、出産しましたよね、やっぱり。連絡はそっちよ。
そう、でもほら、私ほら、あれだよ、いろいろやった上でのだから、いつ何が起こるか分かんないと思って。そうそうそう。
だからやっぱり生まれるまでは分からない。
そうそうそう。そうなの。
そういうことか。
心配なの。すごい心配なの。
でも大丈夫っしょ、どうにかなるっ
しょ。でもそれぐらいがちょうどいいと思いますよ。
呼吸法とかやってんの、収集波、収集波って。
あれ意味あんのかな。
でもなんか力を逃すんですって。
そうそうそうそうそう。
そうすると、うん、なんかスポーンって抜けて。
そうそうそうそう。
で、人はなんか痛みよりも気持ちよさを覚えるっすって。
以上、メトロポリちゃんファイブさんでした。ありがとうございました。